聖書を朗読いたします。今朝は第一列王記18章41節から46節となります。旧約聖書の箇所で新改訳2017では635ページ、第3版では618ページとなります。第一列王記18章41節から46節。エリアはアハブに言った。登って行って食べたり飲んだりしなさい。激しい大雨の音がするから。そこでアハブは食べたり飲んだりするために登って行った。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方をよく見なさい。若い者は登ってみたが何もありませんと言った。するとエリアはもう一度登りなさいと言って、それを七回繰り返した。七回目に若い者は、ご覧ください、人の手のひらほどの小さな濃い雲が海から昇っていますと言った。エリアは言った。昇っていってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレエルへ行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は裾を託し上げてイズレエルの入り口までアハブの前を走っていった。今朝はこの箇所より恵みの雨を降らせる神と題して、御言葉を語らせていただきます。続けて、第一列王記のところを見てまいります。この第一列王記に書かれている舞台というのは、イスラエルという国であります。でこのイスラエルという国はいつから始まったのかというところから、振り返りますと、聖書で遡りますと、それはアブラハムに行き着きます。アブラハムが初めてこのカナンの地、今はイスラエルの地と呼んでいますけれども、カナンの地に足を踏み入れた時、神様がアブラハムに対して、そのあなたが立っているその土地を、あなたの子孫に永久に与えると、約束してくださったのが始まりであります。そのアブラハムの時代からおよそ1000年、経った時にダビデが信仰を持ってこのイスラエルを一つの国にまとめ上げまして、ダビデの子供であるソロモンが後を継いでエルサレムに神殿を建てた時に、イスラエルは歴史上最も繁栄した時代を迎えました。それを見て多くの人たちは思っただろうと思います。あのアブラハムに語られた約束は完全に成就された。ところがそのソロモンが亡くなった途端にこのイスラエルは北と南に分裂し、それぞれが勝手な道を歩み始めます。今朝見ておりますこのところにアハブという人が出てますけども、このアハブはその分裂した国のうちの北の方の国の7代目の王様となった人であります。そのアハブのところに、前回のところの話になりますけれども、そのアハブのところにある時預言者エリアが使わされ、バールと呼ばれる異教の神々を拝む預言者450人を集めて、カルメル山の と呼ばれるその山で、バールの神が本物なのか、それともイスラエルの神、主が本物の神であるのか、まあ、はっきりと決着をつけましょうということで、まああのまあ、あの分かりやすく言えばコンテストをやるわけです。でどのようなして決着をつけるかと言いますと、皆が見ている前で焚き木を積んで祭壇を築き、どちらの神がこの祭壇に火をつけることができるのかという、まあ、そういうやり方であります。もちろん人が火をつけるわけではない、人は絶対にそこに手を出さないわけです。でまず最初にバールの預言者たちが一生懸命祭壇の周りで祈ったのですが、何も起きません。火はつかない。で続いてエリアが一人立ちまして、まず祭壇に水をたっぷりと注いで、まあ、どんなに人間が火をつけようとしても、まあ、燃えない、それぐらいの状態にしておいてから、エリアが祈りますと、天から主の火が下り、すべてのものを祭壇を燃やし尽くしていった、まあ、それを見ていた民たちが主こそ神ですと叫んでいったというのが前回までのあらすじでありました。で今日の箇所はその続きになるわけですが、まあ、今日いきなりここを、まあ、読んでもですね、皆さんはここに何が書かれているのか、まあ、よくわからないということも多いと思うんです。よく見ますと、あの私はここを読んで実に、まあ、不思議というか、あなんでこんなことになるんだろうかと、あのずっと納得できない箇所だったわけです。まあ、あの分かりやすく言いますと、あの全く予想に反することがここに書かれているんですね。まあ、どんな話であるのかということを、まあ、これからあの見ていきます。でなぜ予想外のことがここに書かれているのかというその理由でありますが、このアハブという人が一体どういう人であるのかということを見れば見るほど今日の箇所が意外なことだったということになるので、どれほどアハブが、まあ、どれほどというかアハブがどんな人であるのか、まずそのことからあの確認してまいります。でまずアハブの信仰について神様はどのように評価していたか、まあ、そこからあの見るのが一番分かりやすいと思いますが、まあ、あの司法にも載せてありますので聖書開く必要はありません。同じ第一列王記の16章30、31節でもう最初から、神様はこのアハブの信仰についてこういう評価を下しておりました。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアメの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし、行ってバールに仕えそれを拝んだ。まあ、それまでの王様より誰よりも悪いことをした。でもっとひどいことには、まあ、外国人のイゼベルという人を奥さんとして、そのイゼベルが信仰していたバールの神様を、まあ、自分自ら拝んでいた、まあ、そういう人でありました。で当然あの神様はこういうバールを見て黙っているわけではありませんので、それで預言者エリアがこのアハブのところに使わされていったわけです。でどのようにしてこの神様がこのアハブに関わっていったのか、この、預言者エリアが何を言ったのかということが今度は、18章の一節のところに出てくるんですが、まあ、エリアはこう言ったんですね。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。これから雨が降らない、これはアハブのが異教の神々を 拝むということを、そういう不信仰のゆえに、これから雨が降らなくなりますということを、エリアが宣言したわけです。でこのアハブが信じていたあのバールという神様ですが、どんな神様であったかであります。外国の神様のことですから、なんか私たちはあまり関係ないのかなと思うんですが、いや実にあの日本人が拝んでいる神様と非常によく似ております。私の子供の時のことを時々思い出しますが、家には仏壇があり神棚も置いてありました。典型的な日本人の家であります。でその神棚のことですけども、例えばあの春とか秋にお彼岸とか、それから、お盆とかあのお正月とかいう、そういうあの季節になりますと、七福神っていうあの神様がいますね。7人の神様の姿が、ありますけれども、その七福神の神様を描いたあのものをなんか神社かどこかで売ってるんですね。そういうのを買ってきまして、家の人がこういうところに貼るんですね。多分7人いたと思うんですけども、そういうものを貼って拝んでいました。でその中に、皆さんも聞いたことがあるエリス様とか大黒様という人も、神と呼ばれる人がいまして、それをみんな拝んでいました。でそれは何かと言いますと、農家にとって豊作を、願うあの神様としてあのそういうふうに拝んでいたわけです。やっぱり農家にとってはあの秋になってあの収穫があの豊かに与えられるかどうかっていうのが一番 の, あのやっぱり願うことでありますので、それを神様に願っていました。じゃ あ, あのアハブが拝んでいたバールの神々はどうかというと、実はそういう神様でありました。豊作を約束する神様がバールであった。ですところがそこへ突然この預言者エリアがやってきまして、ここ数年雨が降らないと宣言したということは、収穫はゼロになる、大飢饉がやってくると、言ったというのと同じであります。もっと言えば、バールが信じてアハブが信じているバールの神々は、役に立たないのだと言ったわけですね。でアハブは、国民に対して、自分もそうですが、国民に対して、バールを拝みなさいと、指導して、いたわけです。バールこそ自分たちにとって、いいことをしてくださる神様だからということで拝ませていたのですが、雨が降らないということはこのアハブのメンツが丸つぶれになるんですから、アハブはカンカンになって怒りまして、エリアを捕まえて、殺そうといたします。ところが、エリアは姿を隠してしまって見つかりません。そうこうするうちに雨の季節になって、やはり雨が降らない。エリアが語ったようにイスラエルは大飢饉に襲われてまいります。アハブも手をこまねいているわけにはいきませんでした。妻の、イゼベルが、熱心にバールを拝んでおりましたから、バールの預言者たちを呼んで、お前たちこれから雨が降るように熱心に祈りなさいと、おそらく勧めたはずですが、全く降りません。こうなると、どうするかと言いますと、このイスラエルの地は呪われたというふうに考えるわけですね。誰が呪ったかと言いますと、この預言者エリアが呪ったんだ。雨が降らないという言葉を語ったがゆえに雨が降らないのだから、エリアを殺さないと雨は降らないというふうに考えるわけです。それで何度もこうエリアを探すんですが見つからないんです。じゃあどうしたか、それでどうしたかっていうと、今度はイスラエルの国に残っていた主の預言者を集めて皆殺しにするということをしたわけですね。それは雨を降らせるためだったとも思われます。 その時に信仰者オバデヤという人がいまして、なんとかその中の、主の預言者の何人かでも助けたいということで100人をかくまって助けたということも聖書に書かれておりました。とにかくこうやって見てまいりますと、アハブと妻イゼベルのしたことというのはどう考えても神様に対してひどいことをして裏切りというか、まあ、反抗し続けているわけです。エリアを使わした時に、雨が降りませんよと言った時に悔い改めるチャンスもあったのですが、それむしろそれに対して怒りを持って、まあ、対抗していた。それがアハブでありました。じゃあこういうアハブに対してエリアは何をしたのかということを次に見てまいります。まあ、先ほども少し最初に触れましたけれども、エリアはこの、まあ、最初隠れておりましたが、ある時、まあ、3年半経ったあたりですけれども、もう一度このエリアはアハブに会いに行きます。で、そこでエリアが提案したのは、さっき あなたはバールを信じているけれども、バールが本物なのか、イスラエルの神主が本物であるのか、決着をつけましょうという提案であります。まあ、それで450人のバールの預言者が集められ、一方エリアはたった一人でそのコンテストに立ち向かわなきゃいけないという状態になりました。で、民たちはそれをどう見ていたかであります。そこに見物人のようにいっぱい人が集まってまいりました。で、エリアは最初言いました。人々に、あなた方はいつまでどっちつかずの状態で、いるのか、はっきりとバールを信じるのか、それともイスラエルの神主を信じるのか、決断しなさいと呼びかけるのですが、全然反応しないんですね。別にどっちでもいいやと。とにかく見物に来たんだ、自分たちに今どっちに決めろと言っても私は決めませんということで何の反応もしなかったわけです。けれども、エリアが祈った結果、その水でたっぷり湿っていた祭壇が、まあ、燃やし尽くされたのを見まして、この民たちは主こそ神ですと叫び始めまして、バールの神は偽物であり、イスラエルの神主が本物であることを認めていきました。まあ、そこまで読みますと私たちは考えるわけです。どちらの神が本物であるか、ここでも決着がついてはっきり白黒ついたわけで、その偽物であるということが明らかになったバールですけれども、そのバールに仕えていたアハブの王様であります。もうこうなったら神様から厳しい裁きを受けるに違いない。今までは忍耐して神様はアハブの悔い改めを待っていたんだろうけども、もうここまで来たら神様はもう忍耐袋の方が切れまして、アハブに対してもう厳しい裁きをするだろうというふうに思うわけです。実際にバールの預言者たちはキション川で、まあ、殺されていくというなりましたから、当然、このアハブも殺されるんじゃないのかなと思うんです。ところが今日の箇所は予想を裏切ることが書かれている。まあ、どんなことかといいますと、41節、エリアはアハブに言った、登って行って食べたり飲んだりしなさい、激しい大雨の音がするから。つまりこれから大雨が降ってきて、大雨が降るともう身動きができなくなるから、その前に とにかく、食べたり飲んだりして、備えなさい、これからもう一生懸命走んなきゃいけないから、それ備えなさいということをまずアドバイスするんです。で、実際にその後ですけども、 エリアが祈っているおりますと、その地中海ですね、この海の方からとありますけども、これ地中海ですが、の遠くの方から雲が湧き起こってくるのが見えました。そしてその雲が発達しながらこちらに向かってくるわけです。もう大雨がこれから降ってくるともう明らかに分かってくるわけですね。それで、エリアは、44節でこう言っております。7回目に若い者はご覧ください、人の手のひらほどの小さな濃い雲が海から昇っていますと言った。エリアは言った、昇っていってアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい。この大雨が降ったらもう車も何も動かなくなる。普段はイスラエルというところは雨も何も水もないところですから、全部乾燥していますから、どこを歩いてもいいわけですね。この草もほとんど生えていないし、その大きな石がゴロゴロというわけではなくて、ある意味ではどこを歩いてもいいところであります。普段、谷底というかのようなところがあるんですけど、そこさえも道路として歩くことができるんですね。ところが一旦雨が降りますと、もう大水が あちこち流れ始めますので、ね、もう歩けなくなる。それで、その大雨が降る前に、閉じ込められる前に車を整えて出発しましょうというアドバイスをまたするわけです。そして、それだけかと思うと、今度は、エリアがアハブの先頭に立って先導していくわけです。こっちだこっちだ。で、このイズレールの町、これはイズレールという町ですけれども、ここにこのアハブの宮殿があったと言われますけれども、そのところまでこのエリアが前を走って導くということが書かれているわけです。それもエリアが勝手にやってるというんじゃなくて、46節、主の手がエリアの上に下ったのでとありますので、車の先頭に立って走るって、これは相当な体力を持った人だということになるんですね。距離から言うと20-30キロぐらいあるらしいんですけれども、それを走るというのはマラソンランナーとしても相当の鍛えた人だということになりますが、とにかくそういうことをエリアは一生懸命アハブに対してやって、これはどう見ても親切なことです。やってるわけですね。意地悪でやってるなんて絶対ないわけです。もうアハブが困らないように、大雨が降る前に宮殿に戻れるようにと、エリアは一生懸命頑張っております。なぜでしょうか。アハブは悪い人なんです。どう見たってもう今までの王様に比べてもとんでもない悪いことをして、民たちが主こそ神ですと叫んで主に立ち返っていっててもですね、アハブは固くなにそのことは言わないです。自分が負けたということは明らかなんですが、そのことは認めようとしておりません。そういう固くななアハブに対してエリアはどうしてこんな親切なことをするんでしょうか。これがこの箇所の不思議なところなんです。で、実は私もこの箇所を準備する直前までは分かんなかったんです。正直に言いますと分かりませんでした。正直に言うと、一体この箇所からどういうメッセージを語ったらいいんだろうか、私も分かんなかったというのが正直なんですね。 でも何か必ず理由があるはずだということで、調べていったときにあることに気がつきました。で、そのあることに気がついたというポイントはまた後で最後になります触れますけれども、まずまた最初に戻ってですね、基本的なところから確認をいたします。イスラエルに雨が降らなくなったのはなぜだったかと言いますと、先ほども申したようにアハブの不信仰に怒っ った神様がエリアを使わして、ここ数年雨は降りませんよと語ったことがきっかけであります。つまりアハブもやっぱり不信仰が原因ですね。で、じゃあ今大雨が降っております。なぜ今度は雨が降るんでしょうか。まあそれはまず神様の御言葉から始まりました。まあ、18章の一節にこう書いてありますね。かなりの日数を得て3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに相受け、私はこの地の上に雨を降らせよう。つまりそれまでは、神様は雨を降らせないという状態にしていたのに、この時になってなぜか、神様は雨を降らせようと心変わりしているんです。まあそれは良いですね。まあ、それまではもう大飢饉でみんな苦しんでおりましたので、もう雨が降るなら降ることによって本当にみんな生き返ることができるわけです。神様はそのイスラエルの人たちがもう飢饉で、苦しんでいるのを見て、いや、やっぱりこれはもう辛いことだ、もうかわいそうだ、確かにアハブの罪は罪だけども、やっぱり雨を降らせて助けなきゃいけないということで、見るに見かねて雨を降らせたんだろうかとも、まあ、思います。まあ、確かにそういうこともあるでしょう。でもやはり雨が降らなくなった原因はアハブの罪なんです。それが原因なんです。もうはっきりして。ところが今雨が降ったということは、アハブの罪が何らかの形で許されたということがなければ筋は通りません。罪はそのままにして、いや、かわいそうだから、もう罪はもうしょうがない、もう水に流して、もう忘れます。とにかく、もう雨を降らせないとみんな困るので、雨を降らせましたというふうに、私たちはなんとなくそんなふうにここをこう理解したいと思うんですけども、神様はそういう方じゃないんですね。やっぱり罪は罪で、絶対にそのことを何か処理しないままで忘れてしまうとか水に流すという方ではないんです。アハブの罪が許されない限り、実は雨は降らなかったはずなんです。ところが雨が降っている。あ、神様はやっぱり気まぐれなんだ、心変わり、なんかいろいろとなんか理屈こねてるけれども、結局その時その時の気分で雨を止めたり降らせたりしているんだろうかと、まあ、思うかもしれませんが、そうではない。やっぱりそこにきちんとした筋を通らせる理由があるはずであります。とにかくアハブの罪がじゃあどうなったのか、許されたのか許されなかったのか、そのところはよくわからないという、この箇所だけ見てはよくわからないんですが、仮にアハブの罪が許されたのだという前提に立ちますと、今日の箇所でエリアがアハブに対して非常に親切にしているということは筋が通りです。説明がつく。神様はこのアハブの罪を許している。だから、エリアはこれだけの親切をしている。説明はつくんですね。でもじゃあいつアハブの罪が許されたんでしょう。今日の箇所あるいは、まあ、前の箇所を読んでも、どこを見てもアハブが自分から自分は悪いことをした、偽物の神様バールを拝んで人々に勧めていた、私が悪かったのだと悔い改めるようなことは一つも出てこないんです。悔い改めなくても罪は許されるんでしょうか。いや、そんなことは聖書には一つも書いていない。もし何もしなくても いつの間にか罪が許されるというのであるならば、私たちはイエス・キリストという方いらないんです。何をしてもいいんだ、結局神様はいつか、最初は怒ってるけれども、いつかは許してくれるんだという曖昧な話になるってしまいます。聖書は絶対にそんなことはしない。必ず罪が許されるということならば、どこかで悔い改めるということを求めてきているんです。一体この箇所でパウロはどのようにして悔い改めるのか。いや、どう見ても見ても、悔い改めてない。でもか、あの代わりにというんでしょうか、悔い改めた人たちはいました。それは誰かと言いますと、18章の39節ですね。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。最初はこのコンテストが始まる前はどっちつかずという状態でした。エリアが何とも言っても、この人たちは、どちらが本物なのかな、いやどっちでもいいやという曖昧な態度をとっていた人たちが、今その主の日が下ったのを見まして、主こそ神ですと叫んでいきます。この場面で悔い改めたのはこの民たちであります。なので雨が降っているんですね。じゃあでもアハブはどうしたんだ。雨が降らなかったのはアハブの罪のゆえじゃなかったのか。民たちは確かに悔い改めて、そのアハブに、騙されたというんでしょうか、アハブの言葉に乗ってみんなは、バールを拝むようなこともしたけれども、それで今民たちは悔い改めて主に立ち戻ったけれども、アハブは悔い改めてないじゃないか、それはどうなるんですかということが依然としてまだ残ります。アハブのしたこと、これじゃあこれからアハブは何をするのかというと、ますます悪いことを積み重ねてまいります。妻イゼベルがもっともっとひどいことをしていくのを黙ってそのままにしていくんです。それなのになぜ、エリアはこのような親切をするのか。実はここだけ見てもここには解決がないんですね。実はこの先に解決が書いてあります。アハブはこの後どうなっていくのかであります。で、途中経過を全部飛ばしまして、21章を開いていただきたいと思うんですが、21章と、ページ数によるともう 3,4 枚ぐらい先に進まなきゃいけないわけですね。21章のところに行きますと、再びこのエリアが、アハブのところに現れているという場面が出てまいります。で、その時エリアは何を語るのかと言いますと、アハブが主の目に悪であることを、行ったので、神様はこのアハブに災いをもたらしますということを、裁きの言葉をやっぱ語っています。最初は雨は降りませんよというそういう裁きでしたが、今度はもっと直接アハブの子孫に対する裁きの言葉を語っています。このあなたアハブの子孫は、立ち滅ぼされていく、また妻のイゼベルについても、非常になんか悲惨な死に方をしていくんだというようなことをこの預言者エリアが告げるんですね。で、これを聞いたアハブどういう反応をしたのかであります。それが21章27節に書いてあります。 21章27節、アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き、身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布をまとって伏し、打ちひしがれて歩いたと書いてあります。どちらが本物の神であるのかというコンテストを行って決着がついたとき、アハブは悔い改めなかった。その後ももっともっとひどいことをしていったアハブでありましたが、まあ、おそらくこれはアハブの晩年のことだったと思いますけれども、アハブが何年も経ってからもう一回、エリアからこの裁き、もっと厳しい裁きを聞いたときに、彼は悔い改めていったんです。これがアハブという王様の生涯であります。そうしますと、まあ、今日の箇所に戻りますと、神様は一体どういうお方であるのかということになります。エリアがバールの預言者と一生懸命になって一人で450人の預言者たちと戦っていたとき、アハブは悔い改めない、固くなでありました。決着がついても自分は悪かったとは一言も言わなかった。でも神様はこのアハブを待っていたんですね。あなたはこんなことしても悔い改めないか、もうダメだ、私はあなたを裁く、ではなかった。この時悔い改めなくても必ずこのアハブが悔い改めていくということを、その時をずっと待っていたんです。その救いを、アハブが悔い改めて救われていくのを先取りするかのようにして雨を降らせたということになる。エリアが一生懸命アハブに対して、もう早く飲んだり食べたりしなさい、早く車を用意しなさい、私が先頭に立って走るから私についていきなさいというふうにして、やがてアハブが救われるということを確信して、神様はこのようなことをするわけです。まあ驚くべきことだと私は思いました。こういう神様であることを知ったのは今回私初めてであります。私の中では悔い改めた時に神様は許してくださる、そして、雨を降らせなかったというのであるならば、悔い改めた結果雨を降らせるのだなというふうな、単純な理解でありましたが、そうじゃないというケースもある。今は悔い改めなくても雨を降らす、それはやがてあなたが救われるからだ。考えて見ますと、実は私たちもそういう中にあるんだなということに思い至ります。私たちは今は救われてここに座っているかもしれませんけれども、神様を信じていなかった時期がずっとあったわけです。その時もし、あなたはもう悔い改めていないね、まだもうダメです、あなたに裁きを下しますというのなら、私たちはもうここに座ることもできなかった、許されるチャンスもなかったわけですが、神様は忍耐したんです。ずっと忍耐して待って待って待って、あなたは必ず神様に立ち返る時が来るからということで、先に恵みを私たちに施してくださっていた。だから私たちは必要なものも与えられ、人並みの生き方もできたといういろんなものがを備えられてやってきて、ある時神様に後から立ち返ることができた。私たちは何か自分の力で生きてきたというふうに思っております。信じる前はですね、信じる前は自分の力で頑張ってきたんだけれども、よく見ますと神様のこの憐れみがなかったならば、私たちはどうなっていたんだろうかと思います。裁きを先延ばしにして忍耐して、やがてあなたが あなたは悔い改めて主に立ち返ることができるのだからと私たちを待っていた。その姿が実はこの箇所に記されていたんです。どれほど神様が私たちを愛し、どれほどに私たちを救おうとその裁きを先延ばしにして、その怒りを忍んでいるのか、私たちはもう一度覚えて、皆を崇めたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書は本当に私たちの思いを裏切るような、いや思いがけないような意外なことを語る瞬間があります。なぜあれほどひどいことをした、今までの王様以上にもっともっとひどいことをして、この王様は絶対に裁かれなければならないはずだと思い込んでいた私たちでしたが、エリアはこのアハブの先頭を走って、アハブをが大雨に閉じ込められないようにと本当に心を砕き、また奉仕していた、仕えていた姿を見るときに、ここにあなたの思いを見る、そのことに気がつきました。私たちもかつてこのアハブのようなものでありました。どんなに悔い改めなさいというチャンスをいただいたとして、いやいや自分は正しいのだ、自分は自分の力で生きていくのだ、自分で何とか解決していくのだ、それが人間の生き方なんだ、クリスチャンは弱い人たちなんだというふうにして、神様の手を払いのけて頑張ってきましたけれども、その間あなたはどれほどに忍耐しておられたのか、いや忍耐するだけではなくて、かえって私たちが困らないようにといろんな配慮をしてくださっていた。そのようにして私たちが主のもとに帰る日をずっと待っていた。あの放蕩息子の父親のように、私たちが立ち戻る日を待っていた。あなたの財産を私にくださいと言ったあの放蕩息子に対して何も言わずそれを渡していった。その恵みを知らずに私たちは自分の手で生きている、自分の力を誇っていた、そういう罪人でした。あなたのその恵みによって今ここに座ることができている、その背後にあるあなたの愛を覚えます。私たちはいろんな人を見て、あの人は救われているとか救われていないとか、いろんな評価を簡単に下してしまいますけれども、あなたはどれほどに私たちを救おうとされるのか、私たちの思いをはるかに超えておられ、その愛こそが十字架に表されていることを覚えて感謝いたします。私たちもこれからまた歩んでまいります。いろんな方々と関わるときに、本当に神様がどんな人でも救おうとされている、その思いとともに歩んでいきたいと思います。私たち自身のうちにもいろんな問題がありますが、主が関わってください。主が決して忘れない、アハブの前をエリアが走ったように、あなたご自身が私たちの前を走ってくださることを信じます。お一人お一人のうちに主の励ましがありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。